Come on, Smokies.
今日はジュニア君が来るかどうかは、
ジュニア君、
後藤ジュニア君が、
ああ、はいはいはいはいはい、
実は楽しみで、
うん、そうですね。こんな、あの、なんだ、小松菜の塊が100円、
一人暮らしなんで食い切れって言うと、
もんじゃろ、今日はね、強いよ。
あ、お疲れ様です。どうですか、髪の毛？
順調。
あ、増えてきました、
めっちゃ。
でもね、ちょっと会社のやつに話したらね、詳しく聞かせてくれと言われてるんですよ。普通にな
んか薬使えばそれで大丈夫です。
最初にあの西新宿と新宿の坂を降りたところに行った時に20万かかったんですよ。
あ、僕それですよ。
で20万ですよね、あれがね。で20万で最初点検してもらって、でこういろいろ見てもらって、でそれで、最初の薬が20万、
はい、
それが何ヶ月やるの、半年、1年、
はい、
で1年間分は20万だ、
はい、
で2年目からは月何千かの薬を飲むわけ。
僕はもう並行輸入に変えたんで、はい、それは専務がしてたんで、
うん、
十分ですね。同じ薬なんであれは、
うん、
でそれをもう半年ぐらいもう経ってるんですけども、うん、そしたらね、うん、いくらぐらいだろう、半年で多分1万円ちょっとぐらいじゃないかな、
半年で、
はい。
じゃあもう1年で23万ぐらい、2年で23万か、それ大体の、うん、ざっとで。
でもまあずっと続けなきゃいけないんですよね、これ。
ああ、はい、じゃあその飲む薬はもう、まあ、一生じゃ一生、
まあ一生というか、まあまあまあまあ
自分が
どうでもよくなるまでは続ける感じですか、うん、はい、だから年間でもう2万ちょっとぐらいじゃないですか、
お
薬だけでいうと、うん、これジェネリックなんでそれでいいんですよね、
うん、は
い、全然 OK です。ね、全部。今 AGA の話を言
って、そう。ちょっとね、あの会社でね、それ聞いてきてって言
ったの。だから年間で2万ちょっとぐらいだよね。
なん
だ
よ、
ほら。
2万もいかないでしょ。
で最初の20万が出すかどうかです。
あれは日本のそのなんていうんですか、そういうカウンセリングやってくれる病院に行って、うん、でやってもらって、でそこで処方してもらった薬を使ったんで。
エッチ
で
クリニック行ったんだ。違いますよ。もっともらしく言ってるんだけど、なんか女の子がこう入れ替わりでこうやって、ああ薄くなってますねって言いながら、こうなんか胸をこすりつけてくれるような、
あるわけねえだろ、
そういうとこ行って、なんか、ね、いろんなオプションつけてるんだって、こ
う浅いよ、オプションオプションってなんだよ、オプションあるわけねえないか、女
の
子、ああ大体わかんないじゃないですか、だから一応カウンセリングしてもらって、
うん、いや、それだと、ね、はい、大事な話ですよ、
はい。
カロさん、赤ください。
なかなか教えてくれないですからね。俺やってるぜってやついないですからね。
まあ、あんまり言いたくないですから、ね。まあ僕は言っちゃいますけど。
うん、
うん、ある。今、会社スキンが3人いるんですよね。スキンヘッドが。
ああ。
4人か。だから、どっちかというと私は反りたいなと思う子やから。
ロック。
あ、ロック、ロック。なんかスキンして朝なんかこうカツラをかぼっとこうかぶって出発するのが一番楽ですよね。はいはい、なんか、
うん、
それはそうですね。本当そう思いますよね。
帽子のように。
そうです
ね。そうですね。どうなんでしょうね。やったことないかわからないですけど、
スキンはスキンで面倒くさいみたいですけどね。
そうそう。
こまめにこう剃らなきゃいけない。
毎日毎朝でしょ、あれ、うん。やってらんないですよ。
うん、
いや気になるんだったらもう素直に、ね、どうやってしてやった方がいいですよね、
うん、
一番早いですよ、
うん、でも20万ならね、
まあ、とりあえず1年間は
ね、うん、
あでも前かなんかあのなんだスモーキーで言ってたけど髪質変わる人いないって誰か言ってた、私変わりましたから、
ね、あ
私中1まで直毛でした、
はいはいはい、
10人になってせっかくひねくれ出したら髪の毛もひねくれたけど
それ伸びたからじゃないですか。
いや多分ね遺伝は遺伝なんですよ。うちの母親がテンパな、
はい、みんな変わりますよ基本的に、うん、
毛穴の形
そう
毛穴がまっすぐだとまっすぐ生えてくるし、うん、ちょっと癖がついてるとその癖のまんまどんどんどんどん生えてくるからくるくるってなんだっけお菓子のカールの清掃法ってやれてくるって出てきてパシュって切られるじゃない、うん、ああいうイメージ。
なるほどね。あのカールの工場うちの大阪の家の近所だから。
へえ。カール食べ放題。
いやいやさすがにそれなんですけどでもねあそこの工場の JR 側の壁チョコレート、
あ
ーこうチョコレートみたいな形になってる。
なんで
そういう工場だからっていうアピールでしょ。明治、
まあ、今カールって関東じゃないんでしょ。
関東は売ってないです。
売ってないですよね今ね、
うん、
西の方だけですよ、
うん。
おいしかった。バリバリ食べてる
んです。あんまやめたんですよね。
うん。両方売ってないんですよね。カールのだから薄味とチーズ味両方ともダメなんですよね。関東売ってない
んですよ。うん。もう カール自体もう、ま、やめたらなくなっちゃいましたからね。もったいない。
だから生協で買うしかないんですよね。
あ、生協
生協は売ってるんですよね。あとはカップラーメンの関西風のやつが。
はい。うん
ちょっと味が違う。
関ヶ原とか鈴鹿から東と西と分かれると言いますね、うん、味が
味もそうです。餅もそうなんですよね。なんか丸餅か角餅か、
うんうんうん、
ありますよね。あ、すいません
埼玉結構ちゃんぽんなんだよ。
あ、両方？
うん、あれもスパッともいろんなところの
出身者だよ。埼玉は山田うどんだよ。
山田うどん
山田うどんだよ、埼玉は。
山田うどんファミレスじゃん。
いいんだよ、あれが衝撃的だったよ、山田うどん初めて食った時。
どういう意味？
山田うどんセット、ご飯、うどん、もつ煮。
あー、もつ煮ね。
この最強、最強
と、まあ、もう田舎にしかないんですよ、山田うどんね、本当に。
まあさりげなく埼玉ディスった、
うん、うん、そうそうそれね埼玉の僕ひばりが丘は住んでたんですよ前、
はいはいはい、
でだから埼玉と近かったんでねそれであ
れは最高に何て言うのかな、うん、あーやっぱり何でも慣れたらうまいんだなって思いましたね最初なんだこれと思いますよ、
うん、
山田さんだけど慣れてくるとあれが美味しいなって思うんですよ
山田うどんでうどん食べるのはお子様カレーとか食べる
のうどん屋じゃないんですよね。
ファミレス
山田うどんってだってうどん屋じゃないですか、ね、
山田うどんっていつかな
知らない。
いや随分もう古いっすよ
結構、
うん、私大宮に1年だけ住んでたんですよその時にあんまり
大宮でないんですよ車で大体行く、
う
ん、
あそっかそっか
僕その、はあ、最初大宮に住んで
大宮って言っても私一駅隣の宮原やった
まあ全然いいっすよ、
まあ、街道筋にあるんだ
よ
ね。街道筋
大体県道沿いにある
旧中沿いとかあの辺にあるんで、うんで車で僕営業で回ってたんで、そうすると大体街道沿いにあのヤジロベイの看板が
黄色いね
黄色いやつが来るわけですよ。
黄色に赤のアイスね。
で最初先輩で行くじゃないですか。そ先輩はちょっとそこに入れ山田うどんっていうからうどん屋だなと思うでしょ。だからうどん定食頼むと大体うどんご飯もつ煮なんですよ。もう関西出身でしょ、
うん、
で関西はもつ煮じゃないじゃないですか、
うん、
筋煮じゃないですか、
うん、
あの醤油の、うん、なんていうんですか甘辛い味付けが、うんまあ、筋煮ありますけどこっちはもつ煮になるんですよね、
うん、
だから全くその素材も違うし味も違うんですけど、うん、最初ねなんでこんなクソまずいんだろうと思ったあれがね癖になるんですよ。
そうあれがもう至る所にあるんですよ、ねうん、田舎に行くと、うん、ねえ
まあ街道沿いに
ありますね。
あれがまた
星さんのソーダ割りジョニアカ
あれが
ねどうでしょうこれやめたけどよかったですかね
あのもう私も結構入っちゃってるんで大丈夫でしたね。
大丈夫ですこれも
あこれでいいっすよ、
ね、これ58円
あどこで買ったんです
かドンキホーテ
いや、 私は徒歩圏内にあるんで、これいいかな。
ちょっとびっくりしたよ。
アッシュさん、見残してるのあります？アッシュさん、どこですか？
アッシュさん、そっちの方でしょ。
ですね。うん。なんか、持ってこい的な感じだ
った。いや、あれ青を飲んでたよ、最後。
これかな？
とりあえず、なんか持ってたやろうか。
とりあえず、これ持ってけば、うんうんってなるんじゃない？
それいいですね、それ。それ好きですよ、そういうの。
そういうのね、うん。大体そういう感じなんです、うんうん、
どうせわかんないな。
酒飲めないんだ
よ、うんうん、こんな感じでいいんじゃない、いいですね、それね、うん、それハヤシライスもカレーライスもわからんタイプですね。
青を飲ませるのもったいないんだ。薄めのハイボールはいつも専務のオーダーです。
これあの人のやつでしょ。
誰？
あのさっきから
あ
った
、あ青ちゃんね。
はいはいはいはい、
青ちゃん、なんすか。
いいんですよ、あの子も鍛えてるんでね。
いい子ですよね。
すんげえいい子ですよ、大好きなんですね。もう毎日
ナッツだ、うん、中身とあれが違うんだよ、
気さくという。
あー、すげえいい子、サバサバしてる、あれ子大好き。
カルロスさんは大好きだけど、向こうが大好きかどうか分からないですよ。
それは言わないで、僕の片思いだから。
もう山添うどんの他にですね、うどんの民芸ってとこ
があありますね、はい、民芸。
あれも割と田舎にしかないんですけどね。
そんなことは栃木に入ったらとんかつ屋ばかりだ。僕好きで栃木のとんかつ屋大好きなんですよね。あのとんかつを出すファミレスがあるんですよね、栃木に行くと。なんだっけな、名前で散ったけど、
県民賞出てくるんじゃない
ですか。超うまいですよね。あの北関東ってやっぱり関西の人間からするとすごい、なんていうんですかね、その広大な田舎なんですよね。確かに。我々は関西出身じゃないですか。そうすると関西ってちょっと走ると山があるんですよ、ね、でちょっと走ると海があるんですけど、関東平野ってだだっ広いんですよね。だからすごい広大な田舎に見えるんですよ。で僕は最初にその就職してですね、大宮に勤務になって、で担当が、まあ、北関、まあ、要するにその、うん、埼玉県内と、あと埼玉県の北部、あと群馬、茨城、栃木、茨城の、まあ、あの東京より、うん、あ、埼玉より、うん、東京の埼玉より、葛飾、足立、荒川、
私、隅田さん3年住んですよ、うん、
で埼玉の方に行くとですね、
あの名詞は
熊谷とか木上げとか、
はい、でも
羽生とか
行くんですけど、茨城なんですよ。
もう夜5時過ぎると冬場ってまあ
茨城真っ暗なんですよ。
真っ暗なんですよ。でそこ営業車で走りながらですね、聞くラジオは FEN を聞くんですよね。日本なのかここはっていう感覚がありましたよ、やっぱり。本当に街灯がない真っ暗の道をカーッともうただただただ走っていくんです、で聞こえるラジオは FEN ですよ。あ、これやっぱりすげえかっこいいなみたいな。カローラバンのマニュアルでしたか。
いいね、マニュアル。
あの当時はですよ、すごい良かったですね。ようやく関西脱出したんだっていう感覚があり
ました。出たかったから、
本当に嫌いだったから
俺。もうあの方言がすごいですもんね。だけどね、本当に
そうなんですよ。茨城、栃木、群馬って微妙に違うじゃないですか、う
ん、ね、
で埼玉も県北部と県南部ってまた違うんですよね。で僕はどっちかというと北の訛りなんですよ。僕北の訛りなんですよ。
北の訛り、
だって僕がこっちに来て初めて付き合った子が茨城の子なんですよ、うん、
茨城の子、
はい、茨城に大きな湖が、
茨城大きな湖、
霞ヶ浦市の出身の子だったんですよ。
おお、
霞ヶ浦市ってその頃はないっすよ。
なかったし、
ないないない、
ただあの辺の出身の子だった。
だから私まさにそこに住んでたん
ですよ。あ、それ土浦に、
土浦ですよね。土浦だ、土浦市の出身の子だ、うん、 そのことを最初に、うん、あの東京に出てきて、まあ、東京でも大宮に住んでて、うん、で付き合った子が父親の出身だったんですよ、うん、で僕はその時まだバリバリの関西出身、はいはいはい、関西弁しかできなかったんですけど、うん、その子と付き合って、うん、なそのなんていうんですかね、こっちの言葉のイントネーションで、まあ、アジャストしていくわけですよ。
土浦これでもね、うん、地元の人はむちゃくちゃなまります
よ、そうなんですよ。だから茨城、
うん、茨城
栃木の人たちって、うん、あの独特のイントネーション、あの要するに、うん、あの U字工事の漫才みたいなもんなんで、うんうん、で僕はあれが標準語だと思っちゃったんですよ。
いや
で
もあの U字工事ってイントネーション違うぐらいじゃないですか。
そうですね、
地元の人言葉も違う。
いや分か何言ってるか分かんない。
何言ってるか分かんないですよ。そうなんです本当に。
だけど僕は衝撃的だったのは、うん、その土浦の子と付き合った後に付き合った子が横浜の子だったんですよ。
次は、
はい、でその子に僕言われたのは、はい、あなた茨城の人って言われた。
分かっちゃうんだそれで。
あれはでも映りますよ、
ね、うん、
いやーでもあの北関東は
映っちゃう。癖あるよね。
癖 あるんで、うん、
こんなに削り込まれ
て。だから僕の基本的に言葉のイントネーションでやっぱ北関東みたいなんですよね。
おあの私も分かるんです。あの宮城も、はい、宮城県で一枚岩じゃなくて、
はいはい、
仙台 の南半分に行くとだんだんその北関東のイントネーションになってくるんですよ。そっちの人と話すと あこの人あ南のあ関東の方だ
な。あるよね。
ありますね。
うち会社が渡りですから。
あ渡りはもうあそこもあの北関東ですね。
これね、間に福島挟みますけど、
このね言葉の問題って実はタイフリークにありがちなことなんです
よ。あるある、
はい、あのタイフリークの 男の人たちって話す相手って大体ゴーゴーバーに住む、うん、女の子
じゃない
ですか、うんうん、でタイ語って女性系と男性系が結構、
うん、オチが見えてきた。
そうなんです。
でもその話で期待がためにここに来てるんですもん。だって
まさに
そうなんです。
なのでタイフリークの男性が話すタイ語って女性系、う
ん、女性の遺産の子ですね。
そうなんだよ。そうなんだよ。これバレちゃうんですよ、ね、
バレちゃう
ん
ですよね。あ、だから 女言葉でじゃあナンパしてるってわけです。
その通り
です。そういうこと
か、まあ、ナンパっていうか、まあ、あの話してしまってるのがあるので、うん、あれみんなタイ人にはバレちゃってるんで、
タイ人の女はあの この男はもう、
もうい
ろんなもう遊んでるなって分かる。
もうゴーゴーバーしか言ってないなみたいな。
はあ、
そういうのあるんですよ実は。はい、
おー、それすごい話
ね。やっぱ分かるよね、キャベツさん。これあるでしょ。
分かります
ね。
あのミャンマーでもそれあるあるなんで。
あ、本当に、う
ん、ミャンマーでもあの女性言葉と女子の、
はいはいはいはい、
男言葉あるんで、
ええ、それ本に載ってないやつでしょ、うん、そんな絶対。
これはね、実はあったりするんですよ。
あるんです。
ついついね、あのタイフリークの人たちはね、うん、あのなんつうのかな、その覚えたてのタイ語を話したがる
の、うんうんうん、
あれがちょっと女性系なんです、
う
ん
う
ん、
女性系ですね、うん、
それは申し訳ないけど大体バレてる、うん、
分かる。なるほど。
ですよね、
うん、そうなんです、
はい、これはあのタイ語あるある、
タイ語
あるあるあるあるなんです。
それは他の言葉でも嫌がらせますね。
ありますあります。
他の国行っても
あります。
日本でも同じことがありますよね。
英語はまあ女性系男性系ないんですけども、うん、まあ、スペイン語なんかは男性系女性系があるわけなんですけど、
う
ん、そういったところの
国の言葉を、じゃあ女とばっかり喋ってる男っていうのはもう次の女にもその言葉喋るから、これここじゃなきゃいけない。
それは結構あると思うんですよ。日本語だって例えば外国人が日本語を覚えます、うんうん、その日本語が女性的な日本語だったら、そいつが話す日本語っていうのは、うん、まあどちらかというとゲイボーイ的な日本に聞こえるじゃないですか。
それ
を我々実は気づかないうちに実は話してる可能性が結構
あるね、
はい、これは実はねあったりするんですよ、はい、だよね
ですね。だからミャンマー人に今のミャンマー人とコンタクト取ってるんですけど、はあ、やっぱりあのアニメとか漫画から日本語を学ぶ
ことが
多いんですけど、そうすると、
うん、
やっぱりその語尾の部分、
はい、
その
語尾だよね、
だよとかだよねとか、あのじゃーんとか、そこら辺の部分が微妙にあの違うんですよね。だから その表現言うとあの男っぽく聞こえてしまうよっていうか、はいはいはい、あの下手するとあのゲイっぽく聞こえるよっていうところとか、うん、
あるよね、う
ん、たまに言わないとちょっとこれあのゆくゆくはまずいなってなるよね。あ、
分かります分かります。
意外とあるんですよ実は。だからまあ、あの特に、ね、今タイフリークの人はねやりがちな実はミスだったりする。これ
すごいいい話ですね。これだって教えてくれないですよね学校では絶対。
学校では教えてくれないですよ。
学校どころか職場でも教えてくれないですよ。だってそんな
生地生地対応に自信がついたがゆえに言っちゃうんですよね。
で本でもツイッターでもないですよこんな初めて。
結構いろんな国に行った人と話すと
あるよね。
ラーとか、あとあのシンガポールだとラーとか、
はいはいはい、
あるあるある、
あるよね。
だからその語尾をいろいろ真似しちゃうと、
はいはいはい、
変な効果が生まれちゃうんですよ。
そうだよね、うん、だからこっちなんじゃないかなとかね、うん、極端なこと言うと
変なこと言うと、
うん、これはあるよね。中国語も結構実はこれあって、うん、中国人ってね、まあはっきり言って北の北方の人たちって南方の人たちを見下してるんですよね、
うん、
要するに北京とか天津とか、まあ、大連とか、まあ、上海ぐらいまでの人たちって大体その広東省の人たちをちょっと見下してるところが実はあるんですよ。で要するに彼らは要するに洗練されてないみたいな実はイメージがあって、で逆に南方の要するに広東省の人たちは北京とか、まあ、大連とかあの辺の北方の人たちのことを見下していることがあるとすると、これは建築物なんですよ実は、うん、建築物って実は北方の人たち多分下手なんです
よ、うん、あ、うん、
南方の人たちは実はうまかったりするんで、うん、結構微妙にね実はあったりするんですよ。なので中国人って意外と我々が聞いてるわかんないですけども、そのいわゆる中国語ってエリアによって結構方言がはっきりしてるんで、あなたはこの出身なの、あなたはこの出身、結構見てるんですよあれ、はい、
中国人として通じない、
めちゃめちゃ、まあ、通じない、通じないというよりもその上下関係というか見下したりするみたいなことが結構ありまして、これはね中国人の仕事をするにあたってこれマストのするんですよね。例えば南方の人と北京の人っていうのは基本的に合わないんですよ、
うん、
僕のこれまでのケーススタディで言うと南方の人は必ず北京の人からするとやっぱりこうなんつうかな、洗練されてないっていう見方をされるので、
でもやっぱ北京がトップなんだけ
ど、まあどうしてもあの北の人ってそういう目で見ますよね。北京とか天津とか、まあ、大連ぐらいの人たちは北南の人たちはやっぱりこう、まあ、ちょっとこう雑な感じが洗練されてないというふうに見るんですよ。だけど広東省の人は北京っていうのはもう一つのなんつうのかな、まあ、大阪の人が東京を見るような感覚なんですよ感覚としては。はい、だからまあなんていうかこう気取りやがってみたいな、そんな感じ、そういうニュアンスで見ますよ。だから結構中国ってやっぱあんな大きな国なので、そのエリアエリアですごいはっきりその見方が分かれる。で彼の ID には実は国籍ももちろん書いてますけど、何々族って書いてるんです、
う
ん、
族、
はい、
あ
漢族、満州族、いろんなウイグル族、
あウイグル族、
これは実は結構ね、まあ差別までとは僕は言わないですけども、その区別、
はい、あミャンマーと一緒だ、
厳しいね、
これは日本人の感覚にないことなので、これはやっぱありますね。
これは NHK で教えてくれないですね。
そうですね、そうなんです。だから結構ねいろんなプロジェクトとかその商売進めにあたってその中国人を複数、まあ、アサインするときはやっぱり民族とかエリアとかって結構気にする、僕はやしてやりますね。これ間違ってうまくいかないこと結構やっぱありますよ、これは。
じゃあ中国人で来るじゃなくて、
民族中国人来るじゃないですね。ない
民族じゃない、
民族じゃない、
エリア民族、あと出身地、はい、男女差は全くないです、これは、はい、あと年齢も実は関係ないですね。それの何百枚も大事な出身だったり民族の区別が実は必要だったりします。
はい、これすごいですね。
あります
ね。
あるあのもうミャンマーをリトルチャイナみたいなもんなん
で、はいはいはい、
だからその一つのこの国の中に135の民族いるじゃないですか、
はいはいは
い、いるんですけど、やっぱりその 細かいヒエラルキーが日本人では感じられないくらいい
っぱ
い
あるよね、本当あるよね、
レコーンなんです。
ただね、それをね、まあ、プロジェクト組むときに、あの僕が唯一、これ唯一というか、これまで僕の経験則から言うと、これをクリアにしようと思うとすると、答えが一つあるんですよ、
うん、
要するにみんな英語でコミュニケーションを取れるかどうか、
あ、
これが結構大事だったりするんですよね。で、中国語でしかコミュニケーション取れない人たちはアサインしちゃうと、これが出るん
です。それ難しいですよね、言葉も違うし、こうね、
はい、
言ってくることが違うしね。
ところが英語っていうその一つの共通の言語でしか、このチームはコミュニケーション取らないよって決めてしまうと、これが意外と薄まるんですよ。やっぱりね、言語って文化を表すと僕は思ってるんですけども、英語っていうのはやっぱり共通の、世界共通の言語なので、僕はやっぱり中国語を勉強しようかなと思ったこと実はあったんですけども、うん、いやもう結構断念、まあ、意味ないなと思ったら実はそれがあって、
まあ、中国語話せると懐に入れるけどね。
それはある、うん、だからそれはだからそこは俺は中国の代わりに彼らの文化を理解するっていう姿勢で接することによって彼の懐に入りたいというふうに俺は変えたね。それだって中国人は中国語話す人に対しての見方は非常に厳しいですよ。特に姿勢ね、
うん、
特に発音に関してはものすごく厳しい、うん、要するにあなたの話して中国語は下手にこっちが話してしまうとそれは違うとか、それはあのさっきの話、男性系女性系の話もあるけども、うん、エリアによって相当発音が違う、うん、めちゃめちゃあるのよこれ。だから俺はそれはもうある段階で俺諦めちゃった。それだったらコミュニケーションは英語で取ります、だけど文化のその許容というか同化というものはあなたに合わせます、うん、俺は今はするようにしてるんだけども、そうした方がやっぱりうまくやっぱり中に入っていけるかなっていう感じがする、うん、でこれはねやっぱアジアの共通項なんだけども、その相手の土俵に入っちゃいけないなって実はそれあるよね。あるよね、
相手の土俵に入るっていうのは、
要するにその中国人と話すときに中国語で話しちゃいけないってことです、うん、韓国人と話すときに韓国語で話しちゃいけないってことです、はい、なぜならばその言葉相手の母国語で話した段階で相手の土俵に入るわけですよ、
うん、
叶うわけないんですよ、
うん、
なのでそこは入らない、うん、であくまでも共通語である英語で話す、
うん、
だけど相手の文化に対する理解というのは当然示さなきゃいけないので、うん、それは相手の国 の, その文化、うん、その例えば食事であったり、うん、流行っていることだったり、それに関しては積極的に理解を示すということで、相手の文化に対してそのいわゆるリスペクトですね、うん、これをしていくとうまくいくというのは僕の経験則としてはありますね、う
ん、いやーすげえそのまますもん。
そうだよね、
下手にあの、うん、そのまあのまんまにその文化に入ろうとすると、うん、飲み込まれる
んです。飲み込まれちゃう。そうなんですよ。
もう相手のペースに入っちゃう。
入っちゃう。あくまでもビジネスなんで、うん、交渉がベースになりますよね。うん、そうすると相手の土俵に入った段階で負けなんですよ。うんうん、だからそこはイーブンにしなきゃいけないんで、うん、そしたらお互いの、うんまあ、第二言語である英語でやった方がフェアなんですね、うんはい。ただもちろん相手の中に入らなきゃいけないんで、うん、それは相手の文化に対する、やっぱりそれはリスペクトがないとダメなんで。うんそれは当然やっぱりやりますよね。だから僕は韓国に行ったら韓国の人たちと韓国で僕はカラオケを歌ったり、
ああ、
ね、
はいはい、
中国行ったら中国の言葉でのカラオケを歌ったりする、うん、これは相手の文化に対するリスペクトだと
思います、うん、
それはやっぱりやりますよ、うん、相手が日本に来たら日本語でやろうとするし、うん、それはお互い様なんで、うん、これは結構僕は大事じゃないかな。
それは大事だけどビジネスはビジネスなんです
よ。もちろんもちろん。そこから先の個人的な関係はやっぱ相性もあるので、うん、もちろんいろんな関係がありますよ。はい、いろんなうまくいくこともあればうまくいかないことも当然ありますよね。
わかりました、
はいうん、結構大事なことなんですよね、
はい、僕カルトさん最初関西の人だって言われて、はい、関西の人同士で話すと東京でもね、はい、関西の言葉で話す商談よりも、はいはいはいはい、やっぱり標準語で話す商談の方が
本気
ですよね、
はい、やっぱりそれは共通語ですから。それは国、まあ、同じ日本の国の中でも僕は一緒だと思ってます、
うん、
はい、相手に余計なその、うん、なんですかその、うんまあ、余談を与えないっていうのは僕は大事だと思
って、うんうん、ギャンボードするときある。
ああそれインパクトの、
いや自分の土俵に引きずり込むために
、それは分かります。
それも分かります。分かる分かる。
それはもちろん関西人の悪い癖なんですよね、
うんうんはい、
ました。それは一つありですけど。
何をおっしゃいますよね。
今の時代はね、関西弁ですごくインパクトがあるし、あと東京の人も結構ウェルカムなんですけども、うん、まあ後藤さんもそうですけど、僕の世代でもまだね関西弁でやっぱダメだったんですよ。東京の人にしてみたら、なんとかこうバカにされてるとかね、僕言われたことあるんですよね。
やっぱ お笑いの力っていうのが
あります。大きいですね。
あったと思うんですよね。
はい、大きいですね。今はそういう時代なんで、それ OK だと思います。だから、まだ、まあ、後藤さんの世代もそうです。僕の世代もそうですけども、基本的にはやっぱり、年配の人と話すときって、関西弁っていうのはやっぱり受け入れてもらえなかったんです。はい。明らかに僕は直接言われたことありますから。関西人、関西弁は信用できないって言われたんです。
私
はっきり言われました。
クレーム言うときに。
いや、それは。
それは反則です。
それは川瀬さん、僕もね、はい、その別のところで言われたことありますけど、
それ。ああ、そうですか。はい、これやっぱりありましたね。今でもあると思うし、中に行けば行こう
と。だんだん変わっては来てると思うんですよ、はい、もう今は。
今の時代も多分もう関係ないと思いますよ。だけど、一昔前はそういうことも当然ありましたし、だ仕事するにあたって、やっぱりその余計なそのハードルはやっぱりいらないですよね。そこはやっぱり順応していかないとやっぱいけない。それは外国行っても一緒ですよね。
うん、すごいありがたいです
ね。
すごいです
ね。
やっぱ外国ですね。本当に本当にありがたいですね。
いやいや、とんでもない。
僕あのこの前ね書いたけど、あのね、あの去年はあの NHK スペシャルで、
はいはい、
ね、今年はあのクローズアップ現代だった話をしたんですけど。本当にいい話ですよね。
いやでもキャメルさんこそ海外でずっと仕事しててね、ミャンマーで、でミャンマーってすごい複雑な国なんで、
どうしてあの国は
ね、よくやってたと思いますよ本当に。
いやーよくやりました
ね。
まあ多分あの国は今後5年10年厳しいかな。
いやもうちょっとやっぱ遅れちゃったよね、今ああいうことになっちゃったからね。
なんで文が出てきたんですかね。
いやあの憲法がそうなんです、やっぱりあの、万が一あのすごいざっくり話すと、万が一この国がやばいことになったら、あの軍隊がひっくり返せるような憲法の仕組みを持ってるままに、またあのその制度のままやっちゃったんで、いやでもまあ要は今のところは、なんだろうな、一番いいのは一番まあ知ってくるのは感情的になってる夫婦の喧嘩を我々海外が見てる感じで、要はあのこう落ち着いてこう話し合いの場所に立たないとどうにもならないところが、そこの土俵に立てないんですね。
難しい問題だよね。感情は先に立っちゃってね。
だからもうこれはな、海外に住んでる我々としてはなんか早く平和になってほしいとか、そういう変なその願望を持つとかよりも、ひたすら静観するしかないんだ。
そうだよね。外国人は絶対手出しができないジャンルだもんね、そこはね。でもさ、俺この話キャメルさんずっとしたかったの、
はい、
何かというとさ、
はい、
我々この2年半、まあ、3年ぐらいだよね、はい、そのコロナのせいで、はい、いきなり国境の壁が高くなっちゃったね、
なりました
ね。ところがさ、その3年前を考えると年々国境の壁が低くなって、
すごかったっ
すね、なんならその国境が溶けてなくなったぐらいの感覚があったじゃん、でそのタームの中であなたはさ、
はい、
海外に移住して、そこで仕事を始めたわけでしょ、
はい、
まさにその羽坂駅をもう両極端のものを経験してるわけだよね、
はい、
でそのキャメルさんがさ今のこの状態をどういうふうに感じてるのかなってずっと俺聞きたかったんだ。
あ、なるほど。
俺ら所詮日本にいて、
はい、
所詮旅行だよね、 の住んでるわけじゃないよね。全くその感じてることは違うと俺は思っていて、
ああ、まあ、私が今思ってるのはいずれにせよあの、まあ、今はあの、まあ、今過渡期ですね。
うーん、
いずれにせよまた行きたいやつは行く。
そうだよね、
うん、行きたいやつは行くし、あのそういう人材欲しい人は欲しがるし、
ああそりゃそうだ、
まあ、ただ思うのは現地採用はやめた方がいい。
重いなそれ。重い一言だね。現地採用ってやっぱり厳しいよね。
現地採用あの3年やりますけどきついっすね。
条件は悪いしな。なんだったらその現地人を採用するに厳しいものがあるもんね。
ですね。
そうだよ。だから現地に行くんだったらあくまで日本採用の
です
その海外派遣
もうそういうあのいわゆる、うん、なんていうんですかあの駐在員。
そうだよね。
もう
そうだよ、ね、
交流をもらった方がいいですか。
それリアルだよな。
駐在じゃないときついっすよ。
そうだよ。
どんだけいろいろきついのだって本当に
ピルクルですよね。
何もないもんな。
魚の肉かなんかこう本当にくせえなって思うあの豚のひき肉とか食う生活は。
現地のローカルの人たち同じレベルの生活するんであれば、あ、オフィス。それがあればって話だよね。
まああれで耐えられるんであれば。
そうだよね。
お前ら覚悟しろ。覚悟できてるんだからは言ってもいいけど。
もうそういうわけじゃないもんね。これね。
これ中身がこれ濃いね。ああ、今日は中身濃いですね。
いや、こういう話をするのがこのスモッツォですよ。
ねえ、だって今までスモッツォってすげえ。
来てきてすぐね、
だいたい自宅ない、だからね、外国人が歩いてたらひずり込んで話すとかさ。
まあね、だそれはやっぱりこういう話がそのこういうマインドがあってそういう世界があるわけです
よ。いや私ももうミャンマーにいる間スモッツォ行きたいなと思いつつも
そうだよね。
面白いですよね。もう僕も3年ぐらいしか来てないですけど面白いですよね。
そうなんですよ。
名誉名誉名誉
名誉
シニアハオラ
ガロさん赤ください。
名誉
って言うんですよ。ランルーフーテン北京の北京の繁華街ランルーフーテン。
あ、なし
で
なし
で。あ、いいですか。はい、はい、じゃあこのままいきます。
そのうちにウーバー来るから。
何が。
あれ、私のウーバー。
だから何が。
ルーローハン。
おール
ーローハン。
ルーローハン。
あ、これまだ撮ってる
の。一応ずっとレコーダー回してるよ。
ずっと回ってる。
適当につまんで使うだけだよ。え、4時から撮ってるんですか。はい、5時ぐらい。
ああ。今日がね、あるかないか分からなかったですからね。
だから
ツイッターに来てたから、ずっと来てたから、ああ、よかったと思ってね。どうなのかなと思ってね。
どういう形
か。ツイッターにね、あの、なんだ。飲み物を食い物を持ってきてくれ
る。そうそう、書いてますよね。
食器は、食器というかあのグラスはあるからで、思わず私書きかけたのが氷はどうなんですかって書きかけたけど、いや、これを持ってくるつもりだったから。
いや、僕お父さん来ると思ってたから、よかった、うん、助かったですよ。でも同級生はいいですよ。
見てるわけ。
もちろんだって YouTube って
、
俺は見てる。
そう、去年の暮れのその農会の時にやっぱね、同期会があったんですよ。
はいはいはい。
どうするのってみんなって話になって、で やめるやつとやっぱり、ね、残るやつが分かれるわけですよ。
で私ね、会社の同期会は
WeChat で WeChat ペインにお金入れてもいいから。
一番同期に会社入ったので一番若い子は10歳下。
おお。
高卒の子がいて10歳下がいるんですよ。でも会社入ったのは一緒なんで同期なんですよ。で大卒でもね一番離れると5つ下がいますね。
なんでそんな違うんだ。大学院だから。
いや私一浪二流してで大学院2年行ったんで、だからストレートで大学入って学卒できたことは5つ違うんですよ。
半数なのか。親からじゃ最悪の息子です。
うん、最悪説明できるんですね。
だからほんまにね、あの留年した時はあれですけど、院行く時は土下座してすいません家に貸してください。ああ。で、あのちょうど私バブルの子で、
ああ、はい、そうそうそう、
だからあの教授に。僕どうしたらいいんでしょうねって言ったら、うん、君な2年も留年してるしな、いい感と仕事ないでって言われて、じゃあいい行きます。
もうバブルの時はすごかったですもんね。
だからもう私あの院試受けて院の試験受けて通った時がだから88年なんで、バブルが止まんなかった
んですよ。88年
でその時にもうあの、まあ、今の会社というか転籍する前の会社にもう決めたんですよ。であの奨学金もらって、ああ
その頃ってね、あのバブルと日の絵馬も重なってるんですよね、はいはい、
だからねうちのかみさんが日の絵馬なんですよ。4つ下なんで、ああ
まさにその時僕は大学生になったんですバブルがそういうこと思ってましたよその時は。
でしょ、だから私会社入った年にバブル弾けましたね90年に
その処理をやった第一世代から
です楽しかったですね、あの頃バブルの時はもう本当にもうね何時まで働いても楽勝でしたもん。
だから私ね入った時にはもう弾けたんで、はい、ただほんまにあの会社決めるとか就職するタイミングはバブルのど真ん中なので、ね、あの会社から奨学金いただけて返さなくてもよくって
理系の会社なんですか。
あのメーカーですし、はい、メーカーですし私も理系なんで。
ようこそみんな無名騎士さんよへ。
キャプテン。
キャプテン頼むよ。
何をしてるキャプテンかは全く知らない。私はこれからルーローハンを食べる。
なんか振る舞ってくれるんちゃうの。
明日土曜日なんです
。何がそんな。
こう面白いよ。今日すっごい面白いね今日ね。いつもですよ。
今日本当に飲み会ですもんね。
そうそうですよね。
店に来たっていうよりも、うん、みんなでこう持ち寄ってわーってやってる飲み会だから。撮ってますけど楽しいですよね。めっちゃ違う意
味で。大人の飲み会ですよ。
これ切られるで。これ絶対切られる。
これやばいかな。
今の切られるで。
だいたい飲み会って大人の飲み会じゃん。
そうそう。
大人しか飲めないでしょ。でも私。酒飲んだりなんやして中3の時の塾クビになった
私初めてお酒飲んだの2歳の時だよ。
早
っ。おじいちゃんに水だよって言われて騙された。
小6かない
とこみんなやられてる。
やられてる。
俺18歳かな。何を
酒ね、
初めて酒を
口にした。あの高校の時に部活の飲みあったですね。飲み会であったね。で行って先生に怒られて、あの頃なかなか殴られてたけど殴られてましたね。ビンタ
クだって私らの頃ってね結構先生に殴られて
ました。まあそう殴れた殴れ
た殴れた俺聞きたいとかやりました。
だって中学校の時にね
何回も静か
と悪さしててみんな正座させられて、技術の先生がほうき持ってほうきの柄の方で頭みんなの頭カンカンカンカンカンってな
く、まだねこれはまだいいです。これ
あそれはあかんわ。
好き
あったですよね。
死ぬかと思った
で、ね、中学校の時の先生にやられたのがここあのもみあげをこう持たれてぐーっと上に上げられるんですよ。でそれで痛いってこう背伸びしようとするじゃないですか。先生足踏みよんの背伸びでけへんよ。
伸びるな。
それ
OK です。同じです同じです。
あの頃って結構そういうのありましたよね。
あったですよね、うん、本当も
やったな。
僕高校の先生がね空手部のって怖かったですよね。でもダウン持ってるからね殴れないんですよ。だけど怖いんですよ。
ルーローハンの匂い嗅ぎたい人集まれ。
ねえよ。
いや、ここそこでそこで
取らない、左回りでお願いします。左回り
あってなるの分かりますか。
あとティッピングしない。
あー
これは
うまい匂いが、
ちょっと女性の前じゃ言えないです、すいません。
あれね、
なんであの悪玉コレステロールって
上でなんか
健康なんでしょ、
健康問題よ、うん、
これじゃないですけどね、あの私化学系なんですよ。
ああ、はい、
で、あの研究室っていうかね、卒業研究で入って先輩、あ、ちょっとこうやって言って、お前これの匂い嗅いでみて、ふっと匂い嗅がされて、ぐにゃっとしたら、お前知ってるなって言われ
たんですけど何の匂いですかそれ。
アミン系のね、ピリジンっていうものなんですけど、あれがまあ この人いてる前であれなんですけど、あの女性のあそこの匂いにすっごい似てる、
ビリジン
が似てるらしいですよ。でそれの匂い嗅いだ瞬間に、あーってニヤッとした瞬間、お前知ってるなって
言われた。知らないな、そんなの書いてないぞ。ホームページで出てないでしょ、インターネットとか。
絶対そんなの書いてないです。
ビリジンどこ覚えてもらわない
。今頭に刻まれましたビリジン。
来週に続きます。